本日の聖書箇所を読みいたします。マルコによる福音書8章22から27節です。お読みいたします。一行はベトサイダに着いた。人々が一人の盲人をイエスのところに連れてきて触れていただきたいと願った。イエスは盲人の手を取って村の外へ連れ出し、その目に唾をつけ、両手をその人の上に置いて、何が見えるかとお尋ねになった。すると盲人は見えるようになって言った。人が見えます。木のようですが歩いているのがわかります。そこでイエスがもう一度両手をその目に当てられると、よく見えてきて癒され、何でもはっきり見えるようになった。イエスはこの村に入ってはいけないと言って、その人を家に帰された。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も街道とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝します。気づけば5月も最後の日曜日となりました。今日は午後からですね、地方連合の総会が行われます。私もこう連合会長として最後の年次総会になります。無事に終わりますようにとね、お祈りいただければありがたいです。さて、この5月最後の日曜日、先々週先週とですね、母の日、またペンテコステと続きまして、読み続けておりますマルコ福音書は3週間ぶりとなります。まずはですね、今日の箇所入る前に思い出すべく直前の箇所を少し振り返ってみたいと思うんですね。8章の1節から10節、イエス様は大勢の群衆に神様の御言葉を伝えていた。それもですね、2節なんかを見ますと、群衆は腹ペコのまま3日間イエス様と一緒に人里離れたところで過ごしていたらしい。彼らがですね、空腹を我慢してまでイエス様と共にいた理由とは何か。それは彼らが希望に飢え乾いていたからだった。人間はですね、生きるために希望が必要です。イエス様は彼らに御言葉を持って希望を示し、まずね、その心を満たしていった。そして3日間イエス様から神の御言葉を聞いた人々はね、いざ自分の町や村に帰る段になった。しかし彼らは3日間もイエス様と一緒だったから腹を空かせている。イエス様はですね、彼らの腹も膨らませて返してやりたいとこう願う。そこで弟子たちが持っていました7つのパンを取り、祈って裂き、そしてこの、ね、人数っていうのが、まあ、成人男性だけで4000人という大人数なんですけれども、ね、だから女性子どもたち加えるともっといたと思うんですが、その人々に、たらふくでパンを配っていくと。イエス様のこのパンはですね、人々に配られていくとき、きっとこう言われたんだと思うんです。これからなと、飯を食うたんびに今日のこの出来事を思い起こすんよと。あんたらがどんだけ困難に直面し心折れても、飯を食うたびに神様のことを思い出しなさい。神様はちゃんと私を覚えてくださっとると、私は守り導いてくださっとると、あの時もあのイエス様と一緒に食事した時もそうやったんかとね。だからね、へこたれずに神様を見上げてやっていこうって。イエス様はそうやってね、あなたの日常の日々、あなたの日々の生活のただ中にも神様はちゃんと一緒にいてくださるんよってこう示した。これが8章1節から10節の話だった。さて、8章11から21節を振り返ると、イエス様はファリサイ派に議論を吹っかけられている。イエス様はですね、このファリサイ派の人々から、お前が本当に神から使わされとるんか、こう証拠を見せんやとこうね、議論を吹っかけられた。でそこで、イエス様はですね、彼らのその言葉にね、非常にこう残念がりまして、あんたらにはねと、いつもこう目に見える価値ばっかりをこう求めておると、ね、そんなもん与えられるかとこう突っぱねるわけですね。でこの話何だったか読み解くヒントっていうのはね、その真理っていうものには主観的真理と客観的真理があるよっていうことをヒントに私たち聖書を読んだんですよ。客観的な真理って何かって言ったら、誰にでも立証可能な真理。まあ言うならば、例えば今日が何月何日の何曜日だとかですね、1+1っていうのは何って2みたいなね、こ これ誰がどう見たって変わらない、そういう論証のことを、客観的真理というと。でも一方でじゃあ主観的真理って何かっていうとね、例えば人生の中で何か大きな困難にね直面したと、でその出来事と向き合っていく中で、そうかと、神様この出来事を通して私にこのことを示そうとしてくださったんだみたいなね、そうやってこう困難を乗り越えていく、そういう、まあ、確信のようなもの、それは他の人に言わせれば思い込みって言われるかもしれません。でも自分にとっては確固たる事実、真理なんです。客観的真理と主観的真理っていう分け方をするならばね、信仰とはそもそもが主観的真理ですよ。だって見えない神様を誰にでも確信できるように客観的に示すなんてことはできんわけですよね。だから私がどう感じ取るかという話になるんだ。でもね、私たちはまさにそうやって人間のね客観的な理解なんていうものを超えながらね、でも神様おられるよ、私を愛してくださっとるよ、私たちに目を留め祝福し導いてくださっとるってこう信じている。そしてこうやって信じるからこそ未来に希望を持って生きられる。イエス様はね、そう弟子たちにこう示しましてね、はよ信じんね、まだわからんねってこう促されたっていうのが、まあ、お話なわけでした。今朝はこの続き8章の22から26節を読んでまいります。イエス様一行がベトサイダという町に着いた。すると人々が一人の目の見えない人を連れてくる。最初に言っときますけども、このベトサイダっていうのはね、それなりに大きな都市だったようですけれども、23節では村と表現されている。これね、聖書研究によりますと、おそらく本来はどこかの村が舞台の話なんですね。けれどもマルコ福音書がこの出来事をベトサイダというふうに記載をしたのでしょう。まあ、ですから今日は大都市ベトサイダではなくって、まあ村だと思ってこう読んでみたいなと思うんですね。さて、村の人々はイエス様のところに病人連れてきて、彼に触れてね、癒してほしいと願う。でイエス様は彼の手を取りますとね、村の外に連れ出す、まあ、人々から話したわけですね。でそして目に唾をつけ、両手を彼の上に置いて、この病人を癒したっていうのが、まあ今日のお話です。でこの人々が病人を連れてくる。で、イエス様はそれを聞いて人々の中から連れ出す。一対一で向き合う。で、彼の思いやら痛みやらをね、ちゃんと受け止めて、で、癒していくっていう、このお話の流れをどっかで読んだ気がすると。で、実はこれですね、7章の22から29節に、耳の聞こえない人を癒したと。ね、で、耳が聞こえず口が回らないという人に対して、イエス様がね、エッファタ、開けとこう言って、癒したっていう話があるんですが、おそらく、そっくりな話なんですよ。で、おそらくですね、この、癒しの傾向っていうのはね、イエス様の特徴だったんだろうなってこう思われる。あまりにも似とるからですね。で、当時病人っていうものは神様に罪を犯して、でその庇護を離れ、そこで悪霊が取り付いたから病気になるんだっていう、こういう筋で考えられておりました。だから病人っていうのはね、汚れた存在だったわけですよ、当時の人々から言うと。けれどイエス様はね、いつもそんな一人一人に、病人たちともきちんと向き合い、彼らを人として扱い、また癒してくださる。こういうね、そのイエス様の単に病人だじゃなくてね、人なんだ、同じなんだっていう、この向き合い方っていうのが、まあ、一つイエス様のこう傾向だったんだろうなということを思うんですね。まあ、こうやってイエス様一人一人を大事にしてくださったんだってこうお話をしますと、やばいと、これで今日の宣教が終わってしまうと。まあね、以前やった箇所なので、もう一回こうじっくり振り返っていくっていうこともしにくいもんでですね、さてどうしようかと思っておりますと、以前ですね、取り上げていない一つのこうモチーフが見えてくる。でそれが今朝の箇所においては26節でして、26節こう書いてあるんですね。イエスはこの村に入ってはいけないと言って、その人を家に帰された。 この人の家自体も村の中だと思うんですけれども、どういうことと思ってこう読みますとね、原文のニュアンスを大事に訳出している岩波訳聖書では、村に入ってはいけないじゃなくて村人の中に入ってはいけないって訳してるんです。でこの、ね、つまり人々との交わりっていうものをある種こう距離を取りなさいみたいな言い方をするんですね。この病人をイエス様のもとに連れてきたっていうのは群衆なんですよ。なのにイエス様はこの群衆たちの中に入るな戻るなって指示をした。なぜか考えてみますとね、マルコ福音書っていうのは結構不思議な福音書でして、これまで何度もイエス様が癒しをなさった後にね、このことは黙っておきなさいってこう沈黙を命じる箇所っていうのが複数箇所あるんですよ。例えば1章44節で、重い皮膚病の人を癒した時には、この病人に元病院に癒された後ですね、元病人に対して誰にも何も話さないように気をつけなさいと告げている。3章7節では悪霊に対しても、ね、自分のことを言いふらすなとこう厳しく命じている。でまた先にちょっとお話ししました7章36節、耳の聞こえない人で口が回らない人を癒した際には、この病人に対して誰にもこのことを話してはいけないって口止めしている。で今日もそうなんですね。このマルコ福音書の中でその人々に対して黙っときなさいっていうこの禁止命令っていうのはね、あの1900年神学者でありますこうウィリアム・ブレーデっていう人がね、あの指摘したポイントなんです。メシアの秘密っていう、あのメシアニックシークレットっていう本を書いてるんですけれども、このウィリアム・ブレーデがねマルコ福音書の中ではこのイエスがね沈黙を命じていくっていうことが一つのポイントだっていうことを、まあ、論じてるんですね。でイエス様のねことを考えますとね、イエス様は神様の救いを証ししたいんでしょ、で体現してるわけでしょ。だったらね、この癒されたことを黙っときなさいじゃなくってね、このことを述べ伝え神の国は近づいたとね語りなさいっていう方が適切な気がする。黙っとけっていうのが本末転倒な気がするんですよ。だからね、沈黙を命じるっていうことはね非常に異質なんです。なぜイエス様は人々に沈黙を命じたのか、今回あれこれ調べましたがね、正直ね、なんか心底納得できる説、指摘っていうのは見つからんわけですよ。まあ、興味深いものを2つばかり紹介しますとね、もう社会学的な指摘では、その古代世界では集落での秘密がそもそも禁じられていると。で、秘密っていうのは、あの集落ね、仲間たちに対して後ろめたいもの、後ろ暗いものだと理解されたために、だから人々は余計に己が身の潔白を明かしすべく朝っぱらからこう家の扉を開いて誰でもどうぞって誰でも出入りできるようにしてたっていうんですね。それぐらい明けっぴろげだったからこそ、逆に本当に秘密を共有するときには心の底から信頼できる、この人はもう絶対に裏切らんっていう、そういう人にしかで喋れんかったっていうんです。あの現代でもあるじゃないですか、あんでここだけの話やけんね、あんただけに話すけんねとかって言いながらどこでもここでも言いふらす人には初めから秘密は共有できんのですよ。でそうやって秘密っていうことは非常にこうね、あの守秘義務が強い守秘義務を伴っていたってこう考えますとね、そのイエス様が誰にも言わないようにねってこう告げたっていうことは、心底彼らのこと、この病人たちのことを信頼していた、ね、秘密を共有できる相手なんだ、家族同然の仲間なんだとそう考えてくれていたっていう一つの表れじゃないかって、こういう解釈がある。でこれはこれで嬉しいんだけれども、しかし残念ながらそうやって言われた人々があっという間にイエス様が癒してくれたよってあれこれ言いふらしとるからですね、なんかそうなのかなってこうちょっと思うわけですよ。もう一個の理解解釈というのは何かって言ったらね、その人々の受け取り方からの解釈でしてね、イエス様は神様の御業としてこの病人を癒す、しかし人々は神様はすごいねの話じゃなくて、このイエスっちゅう人はすごかねっていう、そういう話になっちゃう。神様への信頼信仰の話ではなくて、イエス様に対する個人的な興味、なんこの人はすごかっていう、そういう話にしかならんくなる。だからイエス様はこの時点ではね人々に沈黙を命じたんだみたいな、こういう理解もある。 いろんなね、まあなそうかもしれんなとも思うんだけれども、でもこうはっきり分かるのはね、イエス様自身は沈黙を命じた理由を語ってないっていうことなんです。あくまでもそれらの解釈っていうのは可能性でしかない。イエス様自身は何も語ってない。でもね、そのことに目を留めていくときにね、私ね面白いなとこう思って、イエス様が沈黙の理由を話さない、それは分からないことを分からないままに受け止めなさい、考えなさいっていう示唆になってるんじゃないかなとこう思ったんですよ。ここ最近読んだ本の一冊に、小説家であり精神科の臨床医であります母木義芳生さんのですね、ネガティブケイパビリティ、答えが出ない事態に耐える力っていう本があるんですね。ネガティブケイパビリティ、まあ、本のタイトルでも答え言っちゃってるんですけど、ネガティブケイパビリティっていうのはどうにも答えの出ない、どうしようも対処できない、そういう事態に耐えていく力なんですね。こう人間っていうのはこう請求にね、こうすぐにでもなんかこう証明とか理由を求めたがるけれども、それが出てこない時に不確実さ、不思議さ、懐疑、分かんないとかっていうね、その中にとどまることができる能力、これをネガティブケイパビリティっていうんですよ。面白いんですね、精神科医の書いた本、結構読みやすかった今回は。本によりますとね、その人間っていうのは本来答えを求める生き物なんだそうです。でそれっていうのはこのね、脳が理解納得を願うからなんだそうです。で例えば自分たちの身近な事柄でね、想像してみたい、思い起こしてみたい、で自分で物事を考えなさいよ、熟考しなさいよってこう進めたいんだけれども、でもすぐにそうじゃなくてどうしたらいいんですかみたいなね、その結論とか方法とかそういうなんか正解ばかりを求める人っていません？周りに。これなぜかって言ったら、考えるんじゃなくてすぐに答え欲しいからなんですよ。でまた別の例を挙げるならばね、例えば他人に対して厳しい指摘だとか態度を持ってね、バシッとこう示す人がいる、これはその他人に気づかせたい、成長させたいっていう、そういうね、気づきを促す示唆だったりするんだけれども、でも言われた当人はそんなことには気がつきませんで、ね、厳しいことを言われた、態度を取られた、あの人は私のことが嫌いに違いないって感情の話にしてしまう。これはね、その脳が答えの出ない状況っていうのを嫌いましてね、で自分にとって理解がしやすい経験とか常識とか理解とかね、でそういうところで考えて、なんか好きとか嫌いとかそういうね、安易な部分でもうすぐに答えを出してしまいたがる。だからね、そうやってね、こうちょっとなんて言うんでしょう、そのさっき言ってたようなね、すぐに答えを出したがる人たちっていうのは、きちんとした論証ができない、ね、のに、なんかすぐに何々に違いない、みたいな言い方するでしょ？憶測なんですよ。憶測なのにさも真実かのように主張するんですよ。これっていうのもね、もちろん個人のね、その個性っていうのはありますけれども、しかし本来人の脳っていうのは分かろうとする、逆言うなら分からない状態が辛い生き物なんです。でそんな本能に対してこのネガティブケイパビリティっていうのは、分からない、理解できないことをそのままに受け止めていく、耐えていく、考え続けていく、こういう能力を言うんですね。でこの著者であります母木芳生さん言うんですね、このネガティブケイパビリティっていうのはねって、その精神科の臨床現場でもそうだし、教育とか社会生活とか私たちの日常においても非常に重要ですと。でそして往々にしてそうやって忍耐し考え続けている時にこそ、人はより深い気づきと成長を得られるっていうんですよ。だからネガティブケイパビリティっていうのはね、もっとこう大事にされていく、私たちも鍛えていくべきものだっていうんですね。でこの本読みながらね、もう一つ面白かったのは、この、まあ、人がね、その困難の中でネガティブケイパビリティを強めていく、その一因というかね、その鍛えていく 支えになるものは何かって言ったらね、自分を理解してくれるものの存在なんだっていうんですね。理解者同伴者がいるからこそ耐える力は高まるし成長は促されていくっていうんです。なるほどなって、その理解してくれるもの、よくそばに寄り添うものの存在はでかいと。以前久留米教会で新学生であったね、精神科のドクターがおられたじゃないですか。で、彼がその支持しておりますドナルド・ウィニコットっていう1900年代のですねイギリスの児童精神科医がいた。で、このドナルド・ウィニコットがホールディングっていう理解をね提唱してるんですが、そのホールディング、抱える、抱擁するって何かって言ったらね、その彼は児童精神科医だったから、子供がねその成長していく過程において、母親からこうね無条件にこう受容されているってね、自分を愛されている、受け止められているっていう、このホールディングされているということを経験してきたかどうかっていうのが人間の成長において非常に大事な原体験だっていうんですよね。このネガティブケイパビリティで言います、ね、理解するものの存在、このドナルド・ウィニコットが言いますホールディングしてくれる存在、どちらもねその同伴するものがいる、受け止めるものがいるということが人の成長において極めて大事って言うんですよ。ここで改めてね、今朝の宣教箇所を考えてみたい。イエス様はもちろん古代人ですから、ネガティブケイパビリティなんていう言葉は知らなかったでしょう。でもね、私は今朝の箇所においてもイエス様が黙っときなさいって言ったこと、それはねこのネガティブケイパビリティに関しての2つの示唆を与えたんだと思うんですね。もう一回今朝の箇所を振り返ってみますよ。イエス様は目の不自由な病人を癒し、彼に対して村の人々にあれこれ話しちゃいかんってこう伝えた。私たちはその理由が分からんけれどもね、そこでこそイエス様は静かに分からないものを分からないものとして受け止め考えなさいって示している。理由なんていうものをね、分かった気になっておーいって呼び飛ばすんじゃないんだ。神様が私を癒してくださった、しかしこのことは人々にまだ告げるべきものじゃない、なぜなんだろうってこう考え続けさせること、そのことがねイエス様がこの人ね、元病人であり読者である私たちに対して示している一つ目の示唆なんだと思う。でも同時に私たちはイエス様がこの彼に対してね、考え続けなさいってこう示していく時に、この人々から切り離されてね、人々とは距離を取りながらね、しかしその時にこそお前の一番そばにいるものが誰か、お前にとって一番支えとなり理解をし受け止め真正面から向き合ってくれるものが誰であるかっていうことをイエス様態度を持って示してるんじゃないか。それはイエス様本人なんですよ。私と向き合いなさいって、私と向き合い、そして神に目を向けなさいってイエス様は示された。それが実際にね23節にあり、彼の手を取り村の外へ連れ出したって、一対一で癒されたっていう、そういうことなんじゃないかって私思うんです。沈黙の中で熟考し続けることをマルコ福音書は促す。元病人たちは何度も何度もマルコ福音書の中で黙っておきなさい、今は言うべき時じゃないってこう告げられている。じゃあ彼らはいつその答えを得るのか。それはね、イエス様がゴルゴダにおいて十字架にかかり死に3日目に復活なさったまさにその後ですよ。神がご自分の一人子、そしてご自分が世を救うために送ったこのイエス・キリストという救い主がゴルゴダにおいて無残に十字架にかかって死んでいく。しかしその死の中で私たちの罪も弱さも嘆きも後悔も全てが引き受けられていく、全てが受け止められていく、全てが贖われていく。その時になって初めてね、この病人たちは沈黙の意味が分かる。 ああそうなんだ。目先の事柄で、あ、病気が治ったラッキーって話が終わるんじゃないんだ。この出来事は、私の癒しは主なる神がどれほど私に目を留め愛し救ってくださったかっていう、その現れだったんだっていうことを彼らは気がついていく。その時のために今沈黙しなさいって命じられたって気づくんですよ。私たちはね、このイエス様の沈黙っていうこと、ちゃんとした理由はよく分かりませんよ。だけどもね、私たちは今日少なくともね、信じ続けなさい、待ち続けなさい、大丈夫だって、分からないよ、分からないままにいい、受け取らなさいって促されているっていうことを知ると、同時にね、その私たちにイエス様が伴ってくださっているっていうことを知る。考えてみれば私たちの人生と一緒だなと思うんですよ。皆さんがいろんな困難を直面したとしますよ。なんで私がこんな目に、どうして私がこんなことにって、その時にね、なんでですか、なんでですかってこう大騒ぎをしても、答えなんて出んでしょ、わからんでしょ。きっとね、このためだよってポーンと答えもらったとしてもね、そんなこと言われてもここまでしないといけなかったかで、きっと僕たち文句言うと思うんですよ。でもその私たちは今この箇所においてね、それでもって、イエス様からそれでもいいって、わからないなりに、わからないままに、それでも神を信じ期待しなさいって、神を信じてこの一日を生きていきなさい。この一日、次の一日、その歩みの先に必ず神が私たちを整えてくださる未来があるよって、希望があるよって、そう示してくれるんですよ。神がおられるから、イエス様がおられるから、そのことが実は私たちにとって最も忍耐に耐える力、ネガティブケイパビリティなんだなって、そう思うんです。今朝私たちはイエス様が示した沈黙って何だったんだろうかって考えてきました。最後にね、一つのお話をして今朝の宣教を終わりといたします。もう何年も前の話なんですがね、教会の施設幼児園のその時の一人のお母さんから聞いた話。ある時そのお母さんがね、お腹痛くて家の中でこううずくまってて、うってこう身動きできなくなってた。で、そうしますとね、それに気づいた子供がね、お母さんお腹痛いとかってこう尋ねてきた。で、彼女は大丈夫、向こうで遊んでてって言う。で、向こうに行かせようと思ったら、その子がね、お母さんの肩をトントンってこう叩きながらね、神様がいるから大丈夫だよって言ったって言うんです。お母さんびっくりしたんだけれど、でもその言葉にほっとしたって言ったんですよ。なんかどうしたらいいんだろうっていう不安とか焦りとか力みとかね、そういうところからこう解放された。神様がいるから大丈夫だよって、それは解決できない事柄、理由がわからない事柄に直面しながら、でもそれでも私たちをね、そうだよね、大丈夫だよね、安心だよねって整え生かしていく希望なんですよ。今日から新しい1週間がスタートします。どうぞ皆さん自身、ネガティブケイパビリティを高めてください。神様がいるから大丈夫って、その確信を持って今週を歩み出していただきたい。大丈夫、今週も神はあなたと共にいます。一言祈って今朝の宣教終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちは最高のネガティブケイパビリティであります信仰について考えてきました。私たちの生活には時に耐え難い事態、請求に答えを見出したいと願う、そういう出来事が起こります。でも今朝イエス様の言動を見ながら、私たちにはその時になお課題に耐え、見えぬ未来に希望を見出す、そんな信仰、イエス様がいるから、神様がいるから大丈夫なんだとの確信を新たにいたしました。私たちは 自分たちの人生の課題のただ中で、神様あなたを信じます。あなたに期待します。どうぞ、あなたがおられるからこそ、信仰と希望を見失うことなく、一日一日丁寧に生きることができますように。不安におののくこの私をもお委ねします。どうぞ、あなたが私たちを整え、未来へと導いてください。またどうぞ、この信仰と希望をより多くの人と分かち合わせてください。礼拝に多くの人が集い、一緒にあなたを讃えることができますように。この祈りを私たちの救い主イエス様のお名前においてお祈りいたします。アーメン。